もしあなたが今、よくある夢をリストアップして壁に貼りましょうとか。
はいはい、ありますね、そういうの。
理想の未来を鮮明に思い描きましょうみたいな、世間の自己啓発的なアドバイスに従って、なんだかすごく苦しくなっているなら、
ええ、
その紙、今すぐ破り捨てた方がいいかもしれません。
ああ、いきなり過激ですね。でもわかりますよ。
今回の深掘りのテーマは、壊れない人生の作り方なんです。
壊れない人生ですか？
はい。世間で大絶賛されるポジティブな目標設定がありますよね。あれがある特定の特性を持つ人にとっては人生を破壊する、まあ猛毒になるという衝撃的な事実からスタートします。
なるほど、それは非常に興味深い視点ですね。
そうなんです。今回私たちが読み解いていく情報ソースは山さんという方が書かれたテキストなんですけど。
ええ、素晴らしいテキストですよね。
これがもう本当に面白くて、一般的な自己啓発とは真逆の避けたい未来をベースに人生を設計する驚きの効果について、これから徹底的に解き明かすミッションになります。
はい、この資料が秀逸なのは単なる精神論やマインドセットの話で終わっていないところなんですよ。
と言いますと？
HSS 型 HSP と呼ばれる特定の脳の構造や心理的特性にしっかりと焦点を当てている点ですね。
ああ、HSS 型 HSP、最近よく聞く言葉ですよね。
ええ、簡単に言うと好奇心旺盛で新しい刺激を求めるのに同時に非常に敏感で傷つきやすいという一見矛盾した特性のことです。
アクセルとブレーキを同時に踏んでいるような、そんな感じですかね。
まさにそんな感じです。社会で一般的に正しいとされる成功法則がいかに万人に当てはまるわけではないか、そして無理に自分の型を社会の常識に当てはめようとすることがどれほど危険かを示す非常に示唆に富んだ事例だと言えますね。
よし、ここを少し紐解いてみよう。世の中の多くのアドバイスが理想の未来を思い描けであるなら、なぜそれがその HSS 型 HSP の人たちの人生を壊してしまうのか。
はい、
その答えはまさに今言われた脳の構造にあるんですよね。
その通りです。テキストを読み解くとですね、人間の脳には危険やストレスを察知する扁桃体という部位があるんですが。
扁桃体ですね。不安とか恐怖を感じるセンサーみたいなところですよね。
ええ、HSS 型 HSP の人はこの扁桃体の反応が極めて敏感に設定されているそうです。
なるほど、センサーの感度が異常に高いと。
つまりこれをやりたいとか、これが欲しいというポジティブな信号よりも、これは絶対に避けたい、これは危険だというネガティブな信号の方が圧倒的に強く行動を支配する構造を持っているんです。
圧倒的に強いんですね。
はい。さらにこれに加えて、思考や高度な判断を司る前頭前野が受け取る情報処理量も一般的な人よりはるかに多くなりやすいという、そういうハードウェアの初期設定を持っています。
ああ、それは例えるなら部屋の中で大音量の火災報知器がもうじりじりと鳴り響いている状態ですよね。
ええ、まさにそんなパニック状態です。
危険を知らせぬアラームが頭の中で鳴りっぱなしになっている。そんな状況の時に、さああなたの将来の夢は何ですかとか、大好きな音楽を流しましょうって言われても
全く耳に入らないですよね。
ですよね。それどころじゃない。まずはその火災報知器を止める、つまり危険とか避けたいことを排除するのが先決だという理屈は非常によくわかります。
はい、その通りです。
ただここでちょっと一つ疑問なんですが。
何でしょうか。
そうやって危険を避けること、つまり避けたい未来といったネガティブなことばかりにフォーカスして考えていたら、逆にメンタルが落ち込んでしまったり不安で行動できなくなってしまったりしないんでしょうか。
ああ、そこですよね。ここで非常に興味深いのは、
はい、
一般的な認識と大きく異なる脳の報酬系、つまりモチベーションを生み出すメカニズムの違いなんです。
モチベーションのメカニズムですか。
ええ、人間の脳にはドーパミンという行動の意欲を高める物質がありますよね。
はい、やる気ホルモンみたいなものですね。
一般的な脳の構造を持つ人は欲しいものや夢に向かって前進するときにこのドーパミンが分泌されてエネルギーが湧きます。
そうですよね、目標達成に向けて頑張るぞみたいな。
ええ、しかしソースの分析によるとHSS 型 HSP の場合は苦痛からの解放によってより強くドーパミンが分泌される傾向があるんです。
苦痛からの解放。
はい、つまりもう二度とあの辛い状態には戻りたくないとか、あの環境だけは絶対に嫌だという強い拒絶の感情がですね、
ええ、
単なる落ち込みや悲観で終わるのではなくて、マイナスからゼロへと逃げ切るためのある種の最強のエネルギーに変換される仕組みになっているんです。
へえ、それはすごいですね。
だからネガティブな感情イコール悪という社会の前提自体を疑う必要があるんですよ。彼らにとってのネガティブな感情は生きるための、そして行動を起こすための最も純度の高い燃料になり得るんです。
なるほど。マイナスから逃げ切った瞬間の強烈な快感がとてつもない原動力になるわけだ。
ええ、そういうことです。
だからこそ避けたい未来を明確にすることが彼らの脳の構造にとっては一番理にかなっているんですね。
はい。
では脳がそこまで危険を避けるようにプログラミングされているなら、日常生活において彼らを最も消耗させる危険、まあ最大のストレッサーって一体何なのでしょうか？
それがですね、
ここからが本当に面白いところなんだけど、
はい、
テキストの著者が導き出した答えは、なんと社会では一般的に素晴らしい強みとされている人懐っこさやコミュニケーション能力なんですよ。
そうなんですよね。強みが猛毒になるという非常に恐ろしいパラドックスです。ここには彼らが持つさらに複雑な特性が絡んできます。
ええ、著者は HSS 型 HSP の中でも HSE 型、つまり非常に敏感なのに外交的で人と関わるのが好きというタイプであり、
はい、外交的 HSP ですね。
さらに ADHD 的な衝動性や興味への飛びつきやすさも併せ持っていると自己分析されています。これさっき言ったアクセルとブレーキを同時にベタ踏みしているような状態がさらに加速している感じですよね。
まさにこの組み合わせがどういう結果を生むかというと、人懐っこさが異常なレベルで発動してしまうんです。
異常なレベル。
はい。人とすぐに仲良くなれるし、コミュニケーション能力も非常に高い。一見するとビジネスでもプライベートでも最強のスキルに見えますよね。
そうですね。羨ましいくらいです。
でも人間関係が広がり、関わる人が増えることで、ある恐ろしい現象が起きるんです。それが過集中という思考のループです。
ああ、過集中。
ここで先ほどの前頭前野の情報処理量が多すぎるという脳の構造の話が完璧にリンクしてきます。他者と関わることで脳が処理しなければならない変数が爆発的に増えてしまうんです。
まさにその変数ですね。人間関係が増えると、あの人はどう思っているかとか、
ええ、
あの時の何気ない言葉の裏の意味は何かとか、あの場の空気はどういうことだったのかって、
そうそう、ずっと考えちゃうんです。
もう終わっていることや自分にはコントロールできないことに対して延々と頭の中で考え続けてしまう。
はい。
これ例えるなら、パソコンのブラウザのタブを100個くらい開きっぱなしにして、裏で同僚の朝の挨拶の裏の意味を解析するプログラムを常にフル稼働させているような状態ですよね。
あー、すごくわかりやすい例えですね。まさにそれです。
それはバッテリーも切れるし、 CPU が熱暴走して本当に自分のやりたいことのためのエネルギーが完全にゼロになってしまいますよ。
普通の人であれば、まあ気にしても仕方ないかと、ある程度のところで思考のスイッチを切り替えることができますよね。
はい、寝たら忘れるみたいな。
ええ、しかしこの特性を持つ人たちは一度入った思考のループが簡単には止まらないんです。リスナーのあなたも職場の飲み会とか SNS のグループチャットの後に、あの発言まずかったかなとか、
ああ、ありますよね。
相手を不快にさせたんじゃないかって一人で反省会をして疲労困憊した経験ありませんか？
夜眠れなくなっちゃうやつですね。
それはあなたの性格が弱いからではなくて、脳がそういう過剰な情報処理システムを持っているからなんですよ。
なるほど。社会的な強みであるはずの社交性が、結果として残された命の時間を削り、自分の内面を焼き尽くす猛毒になり得ると。
ええ、壊れる人生の入り口になってしまうんです。
しかしここへ私たちは大きな矛盾にぶつかりますよね。
矛盾ですか？
ええ、人間関係が増えれば CPU が熱暴走して人生が壊れる。でもビジネスをして生きていくため、あるいは社会で生活していくためには人間関係って絶対に必要じゃないですか。
まあそうですね。
関わらないと生きていけないのに、関わると壊れる。つまりこれってどういうこと？この完全に積んだ状況を一体どうやって突破するんですか？
そこがこの深掘りの最も重要なポイントなんです。
はい。
著者はこの矛盾に対する非常に合理的でかつ現代的な解決策を提示しています。それが SNS を活用して自分チャンネルを作るという戦略なんです。
ちょっと待ってください。 SNS って他人の評価とかいいねの数、それにコメントの裏の意味を気にしてしまう HSP の人にとって 一番過集中を引き起こす地獄のようなツールじゃないですか。
普通はそう思いますよね。
絶えず他人の動向が見えてしまう場所に行くことがなぜ解決策になるんですか？
素晴らしい指摘です。そこがまさに肝でして、著者が推奨しているのは双方向のコミュニケーションツールとしての SNS の使い方ではないんですよ。
ほう、双方向ではない。
非同期の一方方向の放送局として SNS を使うという定理メカニズムの鍵があります。
一方方向の放送局。
はい。自分からあちこちに顔を出して名刺を配り歩く、つまり相手の顔色をリアルタイムで伺いながら人間関係の量を拡大するアプローチは、扁桃体を常に刺激して前頭前野を疲弊させます。
そうですね。さっきの熱暴走状態になりますね。
ええ。しかし自分の思想や得意なこと、提供できる価値という看板だけを SNS 上にポツンと立てておくんです。
看板だけを立てる。
そしてそれに共感してくれた人、自分を見つけてくれた人だけに向き合う。これはリアルタイムで空気を読む必要がない非同期コミュニケーションになります。
ああ、なるほど。
関係の量で勝負するのではなく、見つけてもらう設計を構築することで脳への負荷を最小限に抑えながらビジネスを成立させる。これが壊れない人生の一つの形なんです。
すごく腑に落ちました。自分からドアを叩きに行くのではなくて、自分の城の前に看板を出してドアをノックしてくれた人とだけ取引をする。
ええ、まさに。
誰もいない山奥に引きこもるわけではなくて、ドアの開け方を変えただけなんですね。
そういうことです。
それならリアルタイムの顔色伺いも、不要な気遣いによる CPU の熱暴走も防げるわけだ。
ええ。これをさらに広い視点で捉えると、
はい、
これは単なるビジネスの手法ではなくて、自分のエネルギーの源泉をどこに置き、どう守るかという本質的な生存戦力の話なんですよ。
テキストの中で紹介されているあるスクール生のエピソードがそれを如実に物語っています。
どんなエピソードですか？
著者はスクール生に、欲しい未来と絶対に手放したい未来、どっちが優先ですかと質問する場面があるんです。
はいはい。
そのスクール生は、雇われるのが嫌だ、時間を縛られるのが無理、命令されるのがストレス、人と関わりすぎるのも無理と、もう手放したい未来を次々と口にするんですね。
すごい避けたいことだらけですね。
そこで著者が、じゃあそれ全部手放して自由な時間と収入が手に入るならどうすると聞くと、
どうなったんですか？
彼女はものすごく嬉しそうに、やりますと即答して、異常なほどのモチベーションを発揮し始めたというんです。
あー、なるほど。
一般的なマネジメントの観点から見れば、雇われたくないとか命令されたくないといった態度は単なるわがままや逃げだと捉えられがちじゃないですか。
まあ社会人失格だみたいに言われそうですよね。
しかし彼女の脳内では苦痛からの解放という最強のドーパミンスイッチがカチッと押された瞬間だったんです。避けたい未来が明確になったことで一気に莫大なエネルギーが湧き出たんです。
素晴らしいですね。ではこの強力なメカニズムを使って、今これを聞いているリスナーのあなたは明日から具体的にどう行動すればいいのか。
はい。
ソースが提示する壊れない人生の設計図を作るためのシンプルな3つの手順を整理しましょうか。
お願いします。
ステップ1、自分が避けたいことを書き出す。
ええ。
ステップ2、その中で絶対に戻りたくないものを特定する。
はい。
ステップ3、それを回避できる構造を作る。ポイントは何を得るかではなく、何を避けるかから設計するということです。そうですね。
でもこのステップ3の構造を作るって具体的にどうすればいいんでしょうか？少しワークショップ的に考えてみませんか？
いいですね。例えばリスナーのあなたがステップ2で、毎朝の満員電車と無意味な車内政治だけは絶対に避けたいと特定したとします。
はい、リアルな悩みですね。
通常のポジティブな目標設定なら、ここでじゃあフリーランスのデザイナーになって月収100万稼ぐぞみたいな夢を描こうとするじゃないですか。
やりますね、そういうの。
でもそうじゃないんです。
夢を描かないならどうやって行動の構造を作るんですか？
動機づけの根源をデザインが好きだからではなく、満員電車と社内政治から永遠に逃げ切るために全振りするんです。
全振りですか？
ええ、その苦痛から解放されるためならプログラミングでもウェブライティングでも SNS の運用でも、自宅で完結するスキルなら何だって死に物狂いで習得できるはずなんですよ。
ああ、なるほど。
つまりステップ3の構造を作るとは、絶対に避けたいことを回避するためだけの手段を逆算して、先ほどの SNS の見つけてもらう設計のような自分に負荷がかからないシステムを構築することなんです。そこにあの 逃げ切るためのドーパミンをすべて注ぎ込むということです。
いや、ものすごく腑に落ちました。プログラマーになりたいというポジティブな夢が燃料なのではなくて、
ええ、
二度とあの電車に乗りたくないという強烈な拒絶感が行動を思えるための燃料になるんですね。
その通りです。この手順の素晴らしいところは、自分の内側にある、もう戻りたくない、あの状態は二度と嫌だという、時に見苦しいとされる生々しい感情を一切否定していない点なんですよ。
確かに、ネガティブな感情を押し殺さなくていいんですね。
ええ、むしろそれこそが自分を突き動かす最高の原動力であると全面的に肯定している。これは心理的にものすごい解放感をもたらすはずです。
ええ、本当にそう思います。
そして結果的に避けたいものを手放すための構造を作ることに集中すれば、自由な時間や収入といった世間が言うところの欲しい未来は後から自然とついてくるというわけです。
もし今あなたが人生が苦しい、なんだか息苦しいと感じているなら、
はい、
一度だけ世間の言う夢のリストを書くのをやめてみてください。そしてその代わりに絶対に手放したい未来のリスト、いわばアンチバケットリストをノートに書き出してみてほしいと著者は言っています。
へえ、
これなら本屋からすぐにできますよね。
そうですね。自分にとっての猛毒を正確に把握して、そこから逃げるシステムを構築することから、本当の意味での健康な人生の設計は始まるのだと思います。
さて、ここまで壊れない人生の作り方について深掘りしてきました。
はい。
世間が良いとする欲しい未来を追うことで、自分の脳の特性と合わずに壊れてしまう人がいること。
はい。
そして、避けたい未来から逃げ切る、苦痛から解放される時のドーパミンが、実は最強の原動力になり得るということ。
そうでしたね。
さらに、強みであるはずの人間関係の罠を、非同期の見つけてもらう設計というスマートな構造で回避する。まさに、常識の逆を行くしたたかで美しい戦略でした。
本当に興味深い内容でした。ただこのソースは最後に私たちに一つの重要なメッセージというか、
はい、
これは一つの重要な問いを投げかけていますね。
と言いますと、
今回の徹底解説では山さんのように嫌なことや危険を徹底的に排除して自分を守るための壊れない人生を設計するメカニズムを学びましたよね。
はい、学びました。
でもリスナーの皆さん、少し想像してみてください。もしあなたがこの設計図に沿って完璧なシステムを作り上げたとします。
ええ、
満員電車も嫌な人間関係も時間の束縛も全てを排除したある種の無敵の状態に到達したとしましょう。
おお、それはすごい状態ですね。
ええ。でも逃げるべき避けたい未来、つまり敵が自分の人生から完全になくなってしまった真空状態になった時。
ああ。
果たして脳はどう反応するんでしょうか。これまで自分を突き動かしてきたあの強烈なマイナスからのドーパミンは一体どこへ向かうと思いますか。
それは非常にパラドックスですね。嫌なことが全てなくなった真空状態の中で、あなたはようやく世間が言うようなポジティブな欲しい未来を穏やかに描けるようになるのか。
はい。
それともあなたの脳はあの強烈なエネルギーを燃やし続けるために無意識のうちに新たな倒すべき敵や避けるべき危険を探し求めてしまうのか。
そこが最大の謎であり、人間の面白いところですね。
ものすごく深く、そして人間の業を感じる問いですね。手放したいものを全て手放したその先にどんな景色が待っているのか。
ええ。
これはぜひ今夜ご自身のアンチバケットリストを書き出しながらあなた自身で見つけてみてください。今日も最後まで一緒に深掘りしてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもあなたのペースで、あなたに合ったやり方で、知識の探求を楽しんでいってくださいね。それではまた次回。